この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
畠山祐樹作、あるソーシャルワーカーの悩み、その前編、休みたい男。
ここは北海道のとある大きな病院のホスピス、緩和ケア病棟。緩和ケアとは、重い病を抱える患者やその家族一人一人の体や心などのさまざまな辛さを和らげ、より豊かな人生を送ることができるように、身体的、精神的にも支えていくケアのことです。今日も会議室では、医師や看護師、リハビリ担当者などのスタッフが、患者さんに関するやり取りを繰り広げていますが、なんとも重苦しい空気です。
俺の名は佐川純一。医療ソーシャルワーカーとしてこの会議に参加していた。
よし、緩和ケア病棟の池田真理さんはとりあえず病状も少し落ち着いているので退院していいとの院長の判断だ。佐川、近々退院方向ってことでいいな。
え、しかし池田さんは膵臓のがんが肝臓にまで転移して、さらには骨にも転移している可能性があると伺っています。現在の体の状態ではまだ退院は時期尚早かと思いますが。
本人の病状を見て院長が判断したことだ。君も早く池田さんの具体的な退院日決めや自宅でのホームヘルパーなんかの福祉サービスの調整をしておくことだな。
お言葉を返すようですが、池田さんの病状を考えるともう少し入院していた方がいいかなと。ほら、あの方一人暮らしだし、お母さんともあまりうまくいってないみたいだし、自宅での生活の支援体制を整えるにはまだ時間が必要だとも思うんですよ。一時的な退院のような形じゃダメですかね。
甘いよ君は。院長が退院と言ったら退院なんだ。君の採用面接の時言ったはずだぞ。病院では医者がトップ、医療職が経営してるってことを忘れるなと。
わかりました。ではそうします。
わかったらさっさと池田さんと面談して退院日決めとサービス調整、退院の書類を作成しろ。それと今日の会議録や患者の報告書は今日中に作っておけよ。ああ、それと日曜日の岩崎院長の講演会とその後の打ち上げもよろしく頼むぞ。
え？あ、すみません。以前お伝えしたように日曜日はちょっと難しいんですけど、うちの家族がクリスチャンで日曜日は教会に行くんですよ。私は違いますが、今度の日曜はなんか特別の集会みたいで、行かないと妻ががっかりするんで。
君は何を言ってるんだ。教会と仕事、どっちが大事なんだ。まして今日は院長命令に立てつくような失態を犯しておいて講演会に不参加とは、仕事を舐めているにも程がある。もういい、わかった。君にはそれなりの評価をしておく。給料やボーナス査定も覚悟しておくんだな。
はあ、何なんだろうな、病院やソーシャルワーカーって。患者のためじゃないのかよ。それに休日まで公演って、毎日の仕事だけでもフラフラなのに。妻には今度はお願いねなんて念を押されるし、あー、これじゃあ体が参っちゃうよ。その前に心が壊れちゃうかも。だけど本当に給料が減らされたりしたら生活費が、あー、まずいな。
先ほど話題に上った池田真理は、この緩和ケア病棟の患者の一人で、彼女はクリスチャンでした。昼寝から覚め、ベッドで少し体を起こしている彼女のもとには、彼女の教会の鈴木牧師が訪れ、二人は聖書を紐解いていました。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、イエス・キリストにおいて神があなた方に望んでおられることです。アーメン。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。たとえ 死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。はあ、先生、いつもありがとうございます。今日も神様が私のことを気にかけてくださっていると思うだけで、心が安らぎます。
そう、池田さん。神様はいつもあなたのことを見守ってくださっています。だから安心して自分を委ねなさい。今日も共に祈りましょう。
池田さん。あ、お客様でしたか。失礼しました。
あら、佐川さん。いつもありがとうございます。先生、こちらいつもお世話になっているソーシャルワーカーの佐川さん。こちらは私が通っている教会の牧師でいらっしゃる鈴木先生です。毎日私のために病室までお祈りに来てくださるんですよ。
これはどうも、はじめまして。いつも池田さんのためにお世話してくださってありがとうございます。
そうでしたか。やはりクリスチャンにとって日々のお祈りは欠かせないものですよね。
失礼ですが、あなたもクリスチャンなのですか？
あ、いえいえ。私はいわゆる無宗教で、たまたま妻と私の両親もクリスチャンなので、キリスト教に少し馴染みがある程度です。
そうでしたか。ご家族がクリスチャンとは。ここで私たちが出会ったのも神様のお導きでしょう。そしてあなたもご家族の良い影響を受けていらっしゃるんですね。ソーシャルワーカーという仕事を選ばれたのも、ご病気の方々への愛のゆえなんでしょう。
いやいや、愛だなんて。今はなんというか、その愛より生活が優先になっているというか、聖書に書かれてる、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、あの言葉好きだったんですが、あれいわば福祉の土台となる愛の精神ってやつですよね。あの気持ちはどこ行ってしまったんだろうな。今はなんかただ食べるために仕事をしているような虚しさを抱えながら働いている感じです。ああ、すいません、初対面の方にこんな話を。
いえいえ、愛の実践は現代社会では確かに難しい部分があるかもしれません。そんな中でいろいろとお悩みになっておられるようですね。そうだ、一度私たちの教会に来てみませんか。聖書のマタイの福音書11章28節でイエス・キリストがこう言っています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。少しでもあなたの背負っているものを軽くして差し上げることができればと思います。
はあ、確かに疲れてますね。いや、疲れ切ってるかな。休ませてもらいたいのは間違いありません。
教会の方々は皆良い人ばかりですよ。何かを強いられることもないし、賛美歌や明るい笑い声が絶えないし、ただそこにいるだけで気持ちが休まるっていうか、私も自分が癌だって分かった時、たまらなく心細くなって、ふっと小さい頃に行ってた教会に行ってみようと思ったんです。
そうだったんですか。今までは妻に勧められて義理で行ってたけど、今度は真面目に行ってみるかな。
ぜひ。ところで佐川さん、私に何のご用でしたの？
ああ、そうだ。ごめんなさい。ちょっともろもろのお話がありまして。でも、牧師さんとまだお話があるでしょうから、またにしましょうか。
いえ、私はもう帰るところでしたから、構いませんよ。池田さんはこれから面談するのに、お体は大丈夫かな？
あ、はい。そんなに長くなければ。
そうですか。では、なるべく短時間にいたしますので、あちらの面談室で。
夜の10時過ぎ、マリさんとの面談も含め、ようやく一日の仕事を終えた俺は、自宅に帰ってきた。
ただいま。
お帰りなさい。
ああ、寒い。雪降ってきたよ。いや、疲れた。玄関入った途端に眠くなっちゃった。
毎晩大変ね。 たまにはミキと一緒にご飯食べてほしいんだけど、なかなかできないわね。
パパ、ミキもうご飯食べちゃったよ。
ごめん、
仕事が終わらなくてさ。
あ、君もパートで大変だから食器洗いは俺がやるから。
いいわよ、私やるから。その代わりミキを寝かしつけてくれる？眠いでしょうけど、あの子にもあなたにも必要な時間だと思うわ。
うん、そうだね、わかった。
もしもし、佐川ですが。あ、お母様どうされました？ええ、変わりないですよ、ミキも純一さんも。でも今すごく忙しくて毎晩遅いんです。今日もさっき帰ってきたばかりで。今変わりますね。あなた、お母様から。
え、お袋が？はい、もしもし。
純一、元気にしてる？エリコさんから聞いたけど、お仕事大変みたいね。遅くに悪いかなと思ったんだけど、早い時間じゃ捕まらないし。お父さんとも話して、やっぱり一言直接励ましてあげたいと思って。結婚式の時私があげた聖書を読んでみた？きっと何か心に響く言葉があるから、ぜひ読み続けてみて。お父さんとお祈りしてるわね。純一、本当に苦しい時は神様に祈ってごらん。神様ちゃんと聞いてくださるから。
ああ、うん、忙しくてなかなかそこまで行けなくて。でも頑張ってみるよ。今日は遅いから切るよ。
もしもし、純一か？
親父もかよ。あ、お父さん、ご無沙汰。元気？
ああ、元気だ。いや、何ね、エリコさんからお前がかなり忙しくて大変そうだって聞いたんで、母さんとちょっと励ましてあげようかと思ってさ。私もお前ぐらいの年の頃は大変だったよ。よほど転職のことも考えた。でもなんとか切り抜けられたのは信仰の力だと思ってる。聖書にも神様は耐えられないような試練は与えないし、ちゃんと脱出できると書いてあるんだ。夫婦二人で力を合わせればきっと乗り越えられるよ。うちでも毎日お前のために祈ってるから。
父さん、ありがとう。なんか少し勇気が出てきたかな。心配かけてごめん。それじゃあおやすみ。今度は室長からだ。もしもし。ああ、こんばんは。こんな時間にどうしました、室長？
ああ、君、今日は緊急対応の当番だろ。さっき病院から私に電話があって、2病棟の山岡さんが病院を抜け出したらしい。さっきコンビニの駐車場で倒れているのを発見されたんだそうだ。幸い一命は取り留めたようだが、山岡さん、君の担当だろ。悪いがすぐに行ってくれないか。
山岡さんまたですか？認知症の進行が早いのか、家に帰りたくて仕方ないのか。しかし今からか。わかりました、これから対応します。
すまないが頼んだぞ。また明日経過を報告してくれ。
ごめん、エリコ、ミキ、緊急の要件が入った。パパまた仕事行ってくれ。
大変ね。じゃあ寝てるわね。明日があるから学校の PTA の保護者会に出なきゃならないの。それとあなたの方は日曜日の教会忘れないでね。いつもと違う教会だから少し早く起きないと。
え？いつもの教会に行かなくていいのかい？
あら、私が習ってるゴスペルクワイヤーの田村さんが日曜日にご自分の教会で洗礼受けるからそっちに行くって言ったでしょ？
ああ、そうだったね。ごめん。わかった。
私こそあなた日曜日しか休めないのに内心悪いなと思ってるのよ。でもお世話になってる田村さんの洗礼式、ぜひおめでとうを言いたくて。帰ったら何にもさせないからゆっくり休んで。本当ごめんなさい。
俺は急いで病院の救急外来に向かった。ついてみると、先ほど救急車で運ばれてきた山岡さんの容態はだいぶ落ち着き、息子さんと何やら大声で話し合っていた。
もう父さん、いい加減にしてくれよ。これで何回目だ、 病院にいられなくなるぞ。
うるさい。俺はどこも悪くないのに、なんで病院にいなきゃならないんだ。それにさっきかみさんが迎えに来てて俺を呼んでたから、外に出てついて行っただけだろ。
何言ってるんだ。母さんは10年も前に亡くなってるだろう。はあ、すっかりボケちまって。
お取り込み中すいません。山岡さん、大丈夫ですか？
おお、田中さん、いつもお世話になってます。外でつい足を滑らせて転んでしまって。でも、もうこの通り大丈夫です。
あ、私、佐川です。息子さん、はじめまして。私、山岡さんの担当させていただいているソーシャルワーカーの佐川と言います。
あ、いつも父がお世話になっています。いきなりこんな話もなんですが、うちの父すぐ退院なんてことにならないですよね。私も仕事が忙しくて、とてもうちでは対応できないんですよ。なんとかお願いします。
だから俺はどこも問題ない。若い頃はガダルカナルでジャングルの中を毎日何十キロも逃避行した親父にしごかれて、重いリュックを担いで日本の高い山を片っ端から踏破して鍛えたんだ。お前らみたいなやわな人間とは違うんだぞ。それに俺は神様に守られて生かしてもらってんだから。
まあまあ山岡さん、息子さん、ちょっと落ち着いたら今後についてお話ししましょうか。
こうしてなんとか面接を終えた俺がようやく自宅に帰ったのは夜中の3時。体が重く感じられ、軽いめまいさえ覚えながら、俺はそのままベッドに倒れ込んだ。
はあ、なんだか目が冴える。疲れすぎだ。何もかも嫌になってきた。俺何やってんだろう。毎日こんなんじゃ身が持たない。ひょっとして過労死するかもしれない。
その時不思議なことに、電話のたびに話していた母の言葉が俺の脳裏をよぎった。
純一、本当に苦しい時は神様に祈ってごらん。神様ちゃんと聞いてくださるから。
俺は重い口を開くと、思い切って祈ってみた。
神様、どうか俺を助けてください。重荷ばかり背負って死にそうです。とにかく休ませてください。義理だし、ほんの時々だけど妻に付き合って教会にも通ってます。だからお願いします。どうか安らぎを与えてください。体にも心にも。イエスの名前で祈ります。アーメン。
それは純一の生まれて初めての祈りでした。それまでどんなに苦しくても神などには頼らないと固く決心していた純一でしたが、そのたどたどしい祈りを神様は決して聞き逃しませんでした。